妖怪人間ベム、
はい、
月に涙を流す俺たちは妖怪人間なのさって、まあ、あのベムベラベロが歌うオープニングテーマの歌詞が2番に変わってました。
はい、変わってましたね、
うん、でちなみに1番は、はい、闇に隠れて生きる、
はい、
でそれから3番の歌い出しは星に願いをかける、
はい、
まあこの3番もそのうちお披露目があればいいんですが、
なるんでしょうね、うん、でもね、
ね、うん、でまあそれにしてもあの妖怪人間たちは着実に人間に近づいているというかね、
はい、
例えばベラは、はい、ここにいない奴らのために懸命になってるのかい、ご苦労なこった、最初は餃子作りに興味も示さなかったんですが、うん、結局ベロのために作ってあげた、
はい、
で一方ベムは公園で転んだ子供を父親が抱きしめていたように昇進のベロのことをギュッと抱きしめた、
はい、
まあ、本当に人間愛というかね、うん、人間らしさということを今更ながらにベムたちと同時進行で学んでいるような感じで、
はい、
これはまさにね親子で見るにはうってつけのドラマっていう感じ、ね、
そういう話ですよ、
うん、
なんか妖怪人間や言うからなんかもうちょっとふざけてんのかなと思いましたけど、うん、いい話ですもん ね、
ただまあちょっとしたツッコミどころも、
うん、うちの子供がね見ながらね、うん、あの変身するときに服バーッとビリビリってなってるじゃないですか、うん、で帰るときもそのまま帰っていってるのに家着いた途端にはもう服着てるやん、うん、なんでお父さんこんな情報ばっか来てるやん。どう説明していいんや分かれへんけどね。はい、しゃあないっすよそういうのはね。
いやところで、うん、あの小春ちゃんが道路の白線の上を歩いて、
はい、
家からここまで一回もはみ出さないでこれたらあそこが絶対ゼロになってんのって交番の昨日の交通事故の黒板を指さして言ってたんですが、
はい、
ベラの言うように確かにただの偶然以外の何者でもないわけですが、うん、でも小春の顔も知らない誰かでも無事なんだって思ったらちょっとは嬉しくならないっていう気持ちもわからないではない、
はい。
まあこういうジンクスっていうのは誰にでもあるもんでね、
うん、日本憲法をやってるじゃないですか、うんうん、やっぱり、まあ、勝負師っていうのはそういうのにこだわる人多いんかもわからないですけど、うんね、グローブをつけるのでもそうなんですけど、うん、やっぱ紐をここへくくるんですよね、うん、紐をくくるときに甲の方でくくった方がいいか平の方でくくったらいいかっていうのもこだわる人はこだわるんですよ、うん、でも自分でくくれないじゃないですか、頼むわけじゃないですか。どっちゃでもええやんと、僕らはそのどっちゃでもええやんと思うんですけど、だから一回面つけて外さなあかんとか、ね、そのためにグローブまたつけて外さしなあかんわけじゃないですか。もうええやんと。でも一旦悪いことばっかり続いてた人がそれでええことになるとそれってやっぱ気になるんでしょうね。
あーねー、
うん、気持ちわからんでもないんですけどね。
まあね、結局のところね、
はいはい、
自分の力ではどうにもならないそういう部分の拠り所としてね、
はい、
こういうジンクスというか、
うん、
そういうところにすがるっていうのはわからなくもないと、
はい、
まあそしてちなみになんですが、
はい、
あのジンクスっていう言葉の本来の意味は、
うん、
縁起の悪い言い伝えでね。
あ、そうなんですか。
でもまあ日本においてはまあ今回のようにいい縁起という意味でも使われるようになったと、
うん、
まあそういう意味で日本という国はですね、
うん、
外来語においてはまあ勝手にいろんな意味を付け加えるというか変えてしまうっていうのは結構多い民族かもしれないですけどね、うん、
はい、
それとですね、はい、公式サイトのスタッフ日記には、うん、美術デザイン担当者のセットに関するこんなコメントが、はい、幼少の頃大好きだったアニメです、はい、あの無国籍な独特のムードをどう表現してやろうか、ああもしたいこうもしたいと実現できそうもないイメージばかりが先走り膨れ上がり収集つけるのに苦労しつつまた楽しみつつデザインしています、うん、ベムたちのねぐらとなるのは配線のセットです、
うん、
ピュアなベムたちの心情と対比にもなると思い、うん、思いっきり汚くしてます、
はい、
また座礁した感じを出すために斜めに傾斜させて立ててみました、
はい、
狭く汚い空間の上斜めってるので撮影はかなり難儀ですがその不自由さがいい絵になっていると思います、はい、そして尾形邸は昭和レトロを飛び越えて大正時代の中流住宅テイストで攻めてみました、
うん、
尾形のキャラがちょっと浮世離れした変人的な部分もあるのでセットの方も少しだけ現実感からずらしています。怪しいけどどこか懐かしい味わいが出てるといいのですが、
うん、
一方オープニングタイトルの研究室はベムたち誕生の重要なセットです、
うん、
アニメを参考にしつつもっと陰湿でもっと悲惨な感じにしたくて、
うん、
イメージしながらデザインしました、
うん、
とにかくあの世界観に敬意を払いつつ全力でデザインしていく所存でございます、ね、
世代がそうですもんね、
だからこそね光栄でもあり、
うん、
ある意味怖くもあり、
はい、
ねえ、 さて、そんな妖怪人間ベムに、今回もあの方からメールが届きました、はい。ベラがぼやきながら作った餃子を当てにビールを飲んでみたい今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです、はい。妖怪人間ベム第4話。早くも妖怪人間たちの変身場面を夏目刑事に見られてしまいましたね、はい。今後、夏目刑事がどのように接していくのか、とても気になるところです。アニメにしろ、映画にしろ、真の姿を隠していたヒーローが、その姿を人間に見られてしまうという場面が時折登場します。コミックからアニメ、アニメから映画となった最大のヒットシリーズにアメリカ映画スパイダーマンシリーズがあります。その第2作目に同じような場面が登場するのです。暴走する列車を止めようと全力を振り絞り、危機一髪列車は止まったものの、マスクが破れて気を失ってしまったスパイダーマンを列車の乗客たちが助ける場面です。その姿が若き青年であったことに人々は驚き、涙を流してスパイダーマンに感謝の言葉を投げかけます。そしてその乗客たちは、俺たちがスパイダーマンを守ってやろうと決意するのです。シリーズ3作品の中でも最も感動的で大好きな場面ですね。スパイダーマンもベム、ベラ、ベロと同じく自分が背負った宿命に悩み、その真の姿を隠しながら悪者たちと戦い続けます。そして生きていく道筋を見つけ出すという姿を描いた作品なのです。はい、妖怪人間ベムも一番身近な人間に姿を見られたとは言うものの、良き方向にドラマが進むことを願いながら後半の展開を楽しみにしたいと思います。
はい、
あの人間夏目と妖怪人間たちの間に真の絆が生まれる
でしょうね、
うん、でそれはね、一朝一夕そんな簡単にはできないと。
そうですよね、
うん、夏目も戸惑いながらね、
はい、
できっとこれを本人に確かめたいっていうそういう思いと、確かめてはいけないんじゃないかというジレンマね、これに悩まされながらもという、
はい、
この葛藤が描かれて、
うん、
で問題は、はい、夏目が真実を知ったことに対してベムたちはどういう決断をするのか、
ね、
でこのあたりが、はい、いわゆる最終回だけではなく、これから先じっくりと何話もかけて描かれるというのがね、
そうですよね、
まさにヒューマンドラマの真骨頂となってきました、
はい、
ということで、はい、妖怪人間ベム、これからもしっかりと応援したいと思いますね、
はい、はい。